2月28日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお送りいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。投資初心者の情報収集術。ポッドキャストに注目。初心者が投資に役立つ情報、特に株の銘柄選びにつながる情報を得るのは意外に難しいものです。昔と違って情報が多すぎて、まず何を見たらいいかわからないからです。損得に直結する情報だけに信頼性が大事ですが、情報の入手のしやすさやとっつきやすさも重要になります。そこで今回は立場が異なる二人の株式投資の達人に今時の情報収集術を聞きました。そのポートフォリオ分散してる？ファクター投資で解決。2023年の株式相場は波乱含みになりそうです。各国の金融引き締めが進む中、景気が減速するか見方が分かれています。日本でも日銀総裁の交代を機に、金融緩和の出口を探ることになります。低金利が前提の成長株に投資する戦略は通用しにくくなりました。方向感の読めない相場を乗り切るには、株式の値動きを決める要因に着目するファクター投資が有効です。金利上昇、運用資産を見直し、株偏重なら債券シフトも、金利の動向に注目が集まっています。国内では金融緩和政策により金利の低い環境が続いてきましたが、昨年末に日本銀行が金融政策を修正し、市場で決まる長期の金利が上昇しました。市場関係者の間では、さらなる金利の上昇を予想する声もあります。将来の金利水準を予想するのは困難ですが、本格的に金利が上がる局面になれば、個人の資産運用にも大きな影響があります。資産の状況や運用方針について整理しておきたいですね。脱コロナでフィットネスジム復活。プロテインも販売好調。筋トレやダイエットなら、屋内で行うフィットネスジムでの運動も効果的です。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大時には、一時閉鎖などの対応が取られ、利用者が減少しました。コロナ収束が視野に入る今、各社は手軽さや低価格を売りにしたサービスや商品を投入し、復活にかけています。企業、副業、帳簿の不備で思わぬ税負担。当局が監視強化。会社員が独立して起業したり、副業をしたりするケースが増えています。個人事業者は、事業の損失を他の所得と相殺することで節税余地があります。ただ、取引の記帳や帳簿書類の保存に不備があると、思わぬ税負担が発生する恐れがあり、注意が必要です。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った、ヤングなあなたが知っておきたい言葉は、育児休業。こちら、チェックしておきましょう。育児休業とは、育児介護休業法に基づき、原則として1歳未満の子供を育てる男女の労働者が取得できる休業制度を指します。保育所に入れないといった場合には、最長で子供が2歳になるまで延長できます。一定要件を満たせば、休業中に育休給付などの経済的な支援を受けることができます。以上が今日知っておきたい用語、育児休業の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて100社100職、企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。今週取り上げるのは、PLC を応用したファミリーマートの生き残り戦略です。事業戦略を考えるときには、マーケティングの知識が重要です。マーケティングには多くの市場に当てはまるフレームワークが存在します。 PLC もその一つです。PLC とは製品ライフサイクルのことです。製品ライフサイクルとは、市場の発展段階を4つに分け、段階に合った戦略を立てるときに参考にするものです。時間の推移に伴う売上高の変化を表しています。4つの発展段階でまず訪れるのが導入期です。市場の発達の初期段階であり、市場規模は小さいですが、競合は多くありません。その次の成長期に移ると、製品は市場に浸透し、市場規模は拡大します。しかし同時に、多数の競合が参入し、競争が激化します。続いて成熟期に入ると、市場が飽和状態になります。新規参入は減り、業界構造は固定化されます。その後は衰退期に突入します。市場全体の売上が下がっていくため、市場シェア上位企業は生き残れますが、撤退する企業も出てきます。この PLC の4つの段階は事業にも当てはめることができ、事業ライフサイクルと呼ばれます。ファミリーマートはこのフレームワークを活用して市場を分析し、成長につなげました。コンビニ業界をフレームワークを用いて分析すると、2017年頃から店舗数がほとんど伸びておらず、成熟期にあると言えます。成熟期においては伸びしろが少ないため、他社との差異化を図り、シェアの維持を目指すのが通説です。しかし、ここでユニークな動きを見せたのがファミリーマートです。レジの自動化や商品補充のロボットの拡大で人件費を削減し、それまで出店できなかった場所にも進出しています。伸びしろを見つけ、シェアの維持ではなく拡大を目指しています。これにより、コンビニ業界は、従来型の店舗という成熟期の業態と、無人決済店舗に代表される導入期の業態が混在した形になっていると言えます。PLC は常に典型的なカーブを描くとは限らない点で注意が必要ですが、しっかりとどのステージにいるか捉えられたら活用できます。本日の100社100食のストラテジーでは、PLC を応用したファミリーマートの生き残り戦略を取り上げました。ファミリーマートの優れた点は、PLC を活用して市場を正確に捉えた上で、成熟期は伸びしろがないという通説にとらわれず、新たな業態を開拓していった点です。新たな業態が生まれ、市場が今後どう変化していくのか注目です。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。さて、今日のエンディングは音楽についてお話しします。実は私の趣味の一つにバイオリンがあります。中学生の頃から高校生の時まで、出身の豊田市のジュニアオーケストラに所属しており、先週オーケストラの OB として、久しぶりにコンサートに参加してきました。豊田市には、オーケストラと合唱団とマーチングバンド、3つが音楽団体としてあります。豊田市は市制70周年、それを記念し3団体合同でコンサートが行われました。実はこうして集まるのは11年ぶりということで、とても貴重な機会でした。私も所属していた時にはなく、初めての経験でした。今回の演奏会のために作曲された作品が、音楽の絆という曲です。合唱団に所属する子供たちが作詞したそうなのですが、歌詞がとても印象的でした。私は歌が大好きだから歌いたい。でも自由に歌えない。私はこんな時だからこそ明るい笑顔と歌声を届けたい。これから始まるこの舞台で、団員が歌詞を作ったのはおよそ1年半前。新型コロナウイルスにより活動が制限されていた頃でした。音楽を愛する子供たちの音楽を奏でたいという切実な思いが伝わってきて、切ない気持ちになりました。私自身も団員として最後の演奏会として位置づけていたコンサートは、コロナの影響で中止となってしまいました。だからこそなおさらこの歌詞が心に響きました。と同時に、 音楽を奏でる環境が戻ってきて、その環境があることがどれだけ幸せなことか実感しました。音楽は不要不急、そう言われていた時期もありましたが、団員として参加している小学生から高校生まで、みんなが笑顔になっているのを見て、心の豊かさのために必要なものだと実感しました。豊田市ジュニアオーケストラは3月にも演奏会を行うそうです。お近くの方はぜひ子供たちの奏でる音楽の力を感じられるコンサートに訪れてみてください。さて、今日で2月が終わります。今月も聞いてくださったリスナーの皆さん、そしてたくさんのコメントありがとうございました。今週も気になったニュースなどコメントお待ちしております。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は、望月さんこと、マセトモエさんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気に、いってらっしゃい。